キャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭義人最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日から10月ということでですね、スポンサーコールの、マンスリースポンサー様が笑顔のまさまささんになりまして、本当に笑顔のまさまささん、スポンサー様になっていただきましてありがとうございます。マンスリースポンサー様、笑顔のまさまささんでございます。ありがとうございます。笑顔のまさまささんが応援されております、鴨頭義人最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献ということで、皆さんなんか聞き覚えありますね、この他社貢献。そうです、先月までね、ブラブラスポンサーにブラブラスポンサーをしてくださっておりました、和光組高橋社長、他社貢献高橋社長が主催のイベントというか講演会ですね、になります。2025年11月8日土曜日、会場は18時から、開演は19時から、終了21時予定となっておりまして、大分県別府市ビーコンプラザ1階リハーサル室で、開催となります。インスタグラムなどでもね、あのチケットのリンクが QR コードで出ておりますが、私の方がですね、リンクの方載せさせていただいておりますので、そちらからお申し込みいただければなと思います。新書籍最強会社員を必須下げて大分県入りということでですね、ぜひね、あのスナック鴨頭義人も開催ということで、ぜひ大分県別府、近くにお住まいの方、ぜひね、あのカモさんのお話を聞いていただきたい。そしてね、あのカモさんも素晴らしいんですけども、高橋社長いますんでね、ぜひこの高橋社長のキャラクターのね、濃さそして可愛さもね、ぜひね、楽しんでいただきたいなと、高橋社長にも出会っていただきたいなと思いますので、興味のある方はお早めにね、チケットのご購入をよろしくお願いします。概要欄からご購入いただけるようにさせていただいております。よろしくお願いします。そしてね、そんな、高橋社長、それから鴨さんの出版記念講演会を応援されております笑顔のまさまささん、インスタグラムもね、載せさせていただいておりますが、笑顔のまさまささんもね、非常にね、いろんな、趣味をお持ちの方で、やっぱり一番メジャーという言い方おかしいかな、一番皆さんがすげーってびっくりするのが、あのルービックキューブだと思います。あれどうなってるの本当にルービックキューブが全く点でダメな見物なものですから、もうね、あの初めてズームでね、その笑顔のまさまささんとご一緒させていただく機会があった時に、笑顔のまさまささんがルービックキューブ触ってるところをちらっと見せていただいたんですけど、どうなってるのやっぱり未だに分かっておりませんが、ぜひね、そんな笑顔のまさまささん、本当にね、素敵でお優しい方で、そしてね、あのたまに怪獣の被り物を被ってあちこちに現れるというですねそんなね、あの笑顔のまさまささんもお茶目な方でございますので、ぜひね、あの皆さん、笑顔のまさまささんのことも知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは本題に移らせていただきたいと思います。息子の成長に泣きそうになってるというお話をしたいなと思うんですけども、その前にお誕生日のお祝いをしてくださった皆様、本当に本当にありがとうございます。チョコパイをね、たくさん皆様プレゼントしてくださいまして、これ1点につきパーティーパック1個分になりますのでね、1回のご支援だけでもね、なんとチョコパイ9個もプレゼントしてくださってるんですよ。ありがたいですね、本当にありがたい、本当にチョコパイありがとうございます。チョコパイが好きすぎて、今日もね、朝チョコパイを食べておりましたけれども、皆さんのご支援のおかげでまた、チョコパイをたくさん食べることができます。幸せでございます、本当にありがとうございます。そしてね、 枕のカバーのプレゼントをしてくださった方もいらっしゃいまして、実はね、これ枕カバーだけではなくって、私ね、あのクッションのカバーにも使わせていただいてるんです。すっごくね、おしゃれになるの。あの自宅のリビングのソファーに置いているクッションをですね、これ枕カバーを、シルクの枕カバーつけさせていただいてるんですけど、めっちゃラグジュアリーそしてね、可愛いんですよ、めちゃくちゃ綺麗で。なのでギフティングしてくださった皆様、本当にありがとうございます。そんなこんなで本題の方に移らせていただきますが、息子の成長にね、ちょっと泣いちゃってるっていう話なんですけども、私ね、まあダンサーとしてかれこれ40年あのダンスと向き合い続けているわけなんですけれども、私自身はね、指導することは好きじゃないんです。踊ることが好きだから、指導者側に回るとかワークショップをすることって本当にレアな機会で、あの去年1年間でもワークショップを行ったの1回だけだし、まあ、その前もね1年に2、3回ぐらいしかしないんです。オファーをいただいた時だけにしてるんです。そのくらいワークショップはあまりやってないんですけども、教えることではなくて一緒に踊ることが本当は好きだけど、やっぱり息子にね、伝えたいことっていっぱいあるわけじゃないですか、40年やってるからね。でも普段は全く言わないようにしてるんです。本当にちっちゃい頃から振りをね、覚えるのが非常に苦手な子なので、振り付けを一緒に覚えて、それで一緒に練習する機会を取るっていうことはしてたんですけど、あんまり細かいことは彼に指摘したことはずっとなかったんですよ。本当に細かい指摘は一切してきてないです。ただ息子がもっと上手くなりたいっていう気持ちがようやく今芽生えていて、でもっとこれが3年ぐらい前に最低でも起こってたらよかったのにって本人が今言ってるんですけど、ただね、私が伝えたかったことがあるんですよ。ケントさんのことなんですけど、これ前にもお話をしてるんですけど、ケントさんってね、割と大人になってからダンスを本格的にやってるんです。で、やり始めたのも18歳とかね、そのくらいの年齢から、スタジオに、ね、行ったりとかする程度、それまではちょこちょことやる程度だったそうなので、本格的にやり始めたのって実はアメリカに渡ってからなので、20歳とか21歳とかそのくらいの年齢からスタートなんですよね。で、そこからたったの1年8ヶ月でマドンナの、ツアーダンサーとしてね、そして専属ダンサーになっていっている。これね、すごいことなんですけど、ただね、何がすごいって、その彼が自分のダンスの中で分かる瞬間って一瞬で訪れてるんですよ。で、ご本人がね、お話ししていたのが、そのある時ね、駐車場でね、踊ってたんですって。それアメリカの駐車場で踊っていて、で、星を見ながら踊っていた瞬間に、すべてがドットに見えたそうです。で、その瞬間から、目覚めたというか、変わったそうですね、彼の踊りが。で、これって、誰にでもあるものでもないし、で、なんならドットが見えたら、じゃあみんながわかるかっていうことでもないと思うんですよ。ケントさんはドットというものでダンスのそのなんていうんですかね、深いところが見えるようになった。で、全てドットで見えてるから、細かいところまで振りが理解できてるっていう状態に一瞬でなったわけなんです。で、これが訪れたね、結局のところ21歳以降なわけですよね。で、彼の中でその今18歳、息子です、息子、彼がちょっとかぶっちゃった、息子は今18歳なんですけど、3年ぐらい前にはその感覚に至っていたかった、もっとという感覚、もっと上手くなりたいっていう気持ちに目覚めていたかったって今日発言してるんですけど、でも私はね、ケントさんの話を改めてしたんです。これ前にも何度も息子にはしてるんですけど、やっぱりね、その時は刺さらないんですよね、息子の中でっていう気持ちがなかったから。でもケントさんは本当に本格的に始めたのは渡米してから、だから21歳後なんだよ。そこから突然 ある日その自分自身がそのダンスについて深くまで愛をした瞬間があって、そこから変わってるから決して遅いわけじゃないんだよ。そして人がそういう感覚、何かあっと思う感覚に目覚めるときって一瞬で全てが理解できることもあるし、時間がかかるものもあるし、いつ起こるかわからないものなんだよっていう話をしたところですね、彼の中ですごくそれがピンときたみたいです。で、まあ、まずはね、アーティストだねっていう話はしてましたけど、ですごくね嬉しそうだったんです。なんか自分の中で変わるものがあったんだと思います。珍しく私が指導するダンスのそのアドバイスを1時間以上聞いてくれたんです。こんなこと今まで一切なかったから、私としてはね、そういうふうに聞いてくれるのも嬉しいし、で私自身が今積み重ねてきたもので、それね、もちろん彼にはダンスの先生が2人いて、今習っている先生が2人、その先生からの指導がメインだから、私が偉そうなことを言うことはできないとは思うんだけど、私にしか言えないことで、コレッスンとかそういうところであったとしても、これだけの時間をかけて言語化できないこと、伝えれないことを私なら伝えれるから、それを息子に真剣に1時間以上かけて伝えたんです。でね、話した内容は彼の手の使い方と胸のところの使い方とお腹の力の入れ方、あとは、姿勢ですね、骨盤の位置、これはいくら先生たちが優秀な先生であっても、一人一人にそこまでかけて説明ができないので、彼自身が変わっていかなければいけないところなんだけど、彼自身が気がついていないところに関しては、私が言えることがあるなと思ったので、かなり詳しく説明しました。どこに力配分を持っていったらいいのか、で腕を伸ばすにしても、ただ腕を伸ばしても伸びているようには見えなくて、必ず止めているところが支点になる場所、止めている場所ですね、からもうゴムのように体が伸びていく感覚だったりとか、どこからが入っているのか、実際に私の体を触ってもらって、自分の力の入れ方とお母さんの力の入れ方違うでしょっていうのを明確に説明してみました。どれだけ力の使い方によって見え方が変わるのか、それが決して訓練だけじゃなくてするだけでも変わるということをこんこんと説明したんですけど、すごくね嬉しそうに、そういうことなのか、だからこういう風に見えてたんだねとか、あ、そんな風にお母さんに見えてたんだとか、僕自身も変だなと思ってるんだけど、どうしていいか分かんなかったんだっていうことがたくさん彼の中で整理できたみたいで、で今回今日ねできなかったとしても、それは全然問題なくて、意識するだけで自分がいつも踊ってる中で、あって思うとか気がつく、意識する、その時間が少しでも分量として増えていけば、踊りって変わるんだよ。で、そこに表現がくっつくと、より良いダンサーになるし、もっとダンスが楽しくなるという話をしました。こんな風にね、初めて聞いてくれたのもすっごく嬉しかったから、で、私自身もね、できるだけ彼にはアドバイスしないって決めてたし、こんな瞬間が訪れるなんて全く思ってなかったんだけど、今日はすごくね、だから嬉しくて、たまたまね、そういう時間が親子で取れたから、まあ、その時間をね、まあ、大事に、家事なんかほっぽり出してやらなきゃいけないことに出して、それを優先的にね、お伝え息子にしたんですけど、そういう時間が取れることで、これからも毎日ね、こちらから強引にではなく、彼の中から起こった疑問だったりとか、たまたま私が見た動きの中で、あ、ここ、こういう風に使った方がいいよとか、もっと意識できるといいねってところを、彼の不快にならないように、伝えていきたいなと、せっかく40年以上やってますからね、教えるのは好きではないんですけど、彼に伝えるのであれば、私もね、惜しみなく伝えれるかなと思うので、親子で、これからもダンスを楽しんでいきたいなと、そしてね、息子の成長に、涙が出てきたよっていう、お話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送会、松田さんからいただいております。ありがとうございます。他社貢献の高橋社長、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。
息子さんの成長を近くで見れること、同じダンスをしていたからこそ教えられるお母さんは強いですね。自分の息子はサッカーなので、野球をしていた自分は全く畑違いなのですが、何度も息子の動画を見て技術的ではなく動きやそれ以外を見守っていきたいです、ということで松谷さんありがとうございます。いやでもね、なんかサッカーもう私たちは小さい頃から、まあ、いろんな選手を見たりしているし、客観的に見るビジョンと本人が感じている意識できていることって絶対違うので、あの親としてね伝えれることは私結構たくさんあるんじゃないかなって思います。あの私自身がそのね、あの腰の角度がこういう風になってるよとかって伝えれるのと、また違う角度で、あのそのね、自分自身が今までサッカー選手で見てきたプレーだったりとかで、あ、このプレーいいんじゃないかなって思ったプレーを見せてあげるとか、あとはサッカーのね試合を見に行くでもいいですよね。あの一緒にテレビで見るだけじゃなくって、いろんな場所に連れてってあげる。あとはなんかね、サッカー選手のサッカー教室とか、他のねチームの子たちと交流できる場だったりとか、親でしか与えてあげられない刺激っていうものが絶対あるわけで、さらに言うとやっぱり応援してくれる人がいるっていうことってめちゃくちゃパワーになると思うんですよね。自分自身が一生懸命頑張ってるのを見てくれている、で応援してくれている、例えばそのサッカーの練習に通う時に送り迎えしてくれて、で試合になったら見に来てくれて、で勝ったら一緒に喜んでくれて、負けたら一緒に悔しがってくれて、もうそれだけでもあのお子さんにとってはね絶対大きなパワーになってると思うんですよね。自分一人で戦うんじゃなくって、一緒になって戦ってくれる親がいるっていうことだけでも私は大きいんじゃないかなと思うので、あの全然ね、そんなね、なんか技術的なことだけじゃ本当にないと思うし、あの客観的に見て思ったことを正直に伝えてあげることでも、その本人が気がついていないことを意識させるとか、何か気づきに変わる瞬間もあると思うのでね、ものすごく大きな力に絶対なってると思います。松谷さんのねお子さんがこれからサッカーでね、どれだけあのいろんなね経験をされるのか、そしてねたくさん楽しめるのか、もうなんかちょっとワクワクしますけどね、私も陰ながら応援したいなと思います。松谷さんコメントありがとうございます。そして昨日の放送回にも松谷さんからコメントいただいております。ありがとうございます。他社貢献の高橋社長マンスリースポンサー様ありがとうございました。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミコさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お仕事をしながらダンスに生態と、5歳年上のお姉さんとは思えないほどの素敵さ、これからも応援しています、ということでありがとうございます。無事カレー記念日を通過いたしまして、一つ年取ったわけなんですけれども、でもね、私の年齢だからこそできること、私だからこそ感じれること、やりたいなって思って動いていることが誰かのパワーになったりとか、誰かの挑戦のあのなんかね、後押しみたいなものになったりとかっていうのが、自分でもねたまにそのお話としていただいたりするわけですよ。私がやってる姿に刺激されて、私もこんなんやり始めちゃったよみたいなことを言ってくださる方もいるし、相変わらず元気いっぱいやってるねって、なんかそれ見てて嬉しいよって言ってもらえるだけではすごく嬉しいんでね、これからも、突っ走っていこうと思いますので、5年後ね、松谷さんがまたね私よりも元気に過ごしていると、それは私は悔しいかもしれないので、より一層5年後には松谷さんを上回るほど元気いっぱいで、誰も止められねえぐらいなやつになっていようと思います。松谷さんありがとうございます。そしてハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献高橋社長ブラブラマウンスリースポンサーありがとうございました。スポンサー様になっていただきまして、高橋社長ありがとうございました。アミュモンおはようございます。おはようございます。ペッジュルジュルな誕生日になったエモン。あ、どういうことペッジュルジュルの誕生日ってどういうこと、なんか油、網油が飛び交ってるってことありがとうございます。
生涯ダンサーを志すアミエモンは、体を動かし続けている、努力をしているから、きっといくつになってもそのままエモン。
アミエモンのおかげでちいかわに詳しくなったことで、嫁から爆笑される40代のおじさんになりました。ありがとうエモン。感謝してくれてるならよかった。そして声優アミエモンのなりきりナレーションにはいつもほっこりしてました。タケコプターは着脱可能になったので、これまで通り日本全国つけていけますよ、ということで、ハルプリマミラさんありがとうございます。よかった、着脱可能で。どっか行っちゃったのかと思った、タケコプター。まだまだね、常時いつでもつけれるようにね、持ち歩いてますから、皆さんね、タキコプターつけてない瞬間を見てしまったら、あれ、タキコプターはって言っていただければ瞬時につけますので。できればね、タキコプターつけた状態で皆様の前には現れようと思っておりますが、たまにね、やっぱね、ちょっとね、ここは控えてほしいと言われてしまう時があるので、ちゃんと TPO は守っていこうと思います。そしてね、1ヶ月以上、本当にね、ずっと、ちいかわストーリー、楽しませていただきまして、最高だったですね。ちいかわに私も詳しくなりました。全く知らなかったので、私も。まあでも、これは高橋社長のおかげですね。高橋社長がいなかったら、ちいかわのことを知ることもなかったでしょうから。高橋社長にね、ブラブラコールを感謝せねばいけませんね、もっと。高橋社長大好きでございます。ありがとうございます。そしてね、生涯ダンサーを、目指しているので、これからもね、ハードなレッスンをこなしながら、死に物狂いで、食らいついていこうと思っておりますし、私にしかできない表現で、不可にならないようなことしてね、表現者としてやっていこうと思っておりますので、私の人生の目標は田中泯さんでございますね。田中泯さんのような、表現者としてね、やっていこうと思いますので、ぜひ、そんな見守をこれからも、見続けていただけたら嬉しいなと思います。これからね、私一応声優さんもやったことはあるんですよ。ただアニメキャラクターとかそういうものじゃなくって、アプリでね、物語を読む方のアプリ声優なのでね、全然なんかジャンル的にあまりイメージ湧かないと思いますけど、そういうものもやったりしてですよ。そんなに数はないけど。秋葉原のね、ショップの、店内に流れるアナウンスもやったことありますし、意外とね、そういうこともやったりしておりますのでね、今後もそういうお話があるときはね、ぜひ共有していこうかな、お伝えしていこうかな、告知したいなと思ってますので、そんなメモも、楽しみにしていただけたらなと思います。いつも本当にありがとうございます。無事43歳になりました。レベル4でございます。これからもね、突き抜けていこうと思います。ありがとうございます。ハルピーマベラさん、コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。高橋社長主催の、講演会、11月8日土曜日19時からの開催でございます。鴨頭義人最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献、申し込みリンク貼り付けさせていただいておりますので、ぜひね、この日に行けるよという方、お近くにお住まいの方、そして高橋社長に会ってみたい方、鴨さんに会ってみたい方、ぜひね、行ってみてください。講演会めちゃくちゃ面白いです。そしてね、高橋社長のお茶めな姿もぜひ見てみてください。もう本当にね、スタイフを聞いていただくだけでもね、わかると思いますけれども、本当にお茶目で面白い方なので、たくさんの方に愛されている方ですし、ぜひね、そんな人気者高橋社長にも会いに行ってみてください。よろしくお願いします。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムもリンク載せさせていただいておりますので、ぜひね、多彩な趣味を持つ笑顔のまさまささんのことも、知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下でございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、12月6日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。このスタジオパフォーマンスはですね、かなり人数制限がかかっておりまして、現在3部じゃなかった18時からの公演ですね、あと12時半からの部も、完全に売り切れてしまっておりまして完売なので、14時からあと16時30分からのお席しか現在ございません。1800円ワンドリンク付き、主演後にトークタイムもございます。愛知県の清須市清須 512-1 スタジオ石原にて開催となります。駐車場ですね一応あるそうですので、DM などいただいたときにね、駐車場のご詳細は、こちらからお伝えいたしますので、ぜひね、車でもお越しいただくことできますので、お待ちしております。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に載せさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。
生きているのは今だ。
今なのよ。
夢を見るしか。